熱血
人体塾
超エア。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エア。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エア代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、はい、9月に入りました。
入りましたね。爽やかなね。
はい、さあ秋といえば味覚の秋、芸術の秋、スポーツの秋、いろいろありますけれども、スポーツの話題といいますと、いよいよ2020年のオリンピック・パラリンピックの開催地が9月7日、日本時間の8日早朝ですね、決定いたします。最終候補はトルコのイスタンブール、スペインのマドリード、そして東京ということで、現時点では東京が優勢だと伝えられていますが、さあどうなるんでしょうかという。
どうでしょうね。やっぱり福島のね、汚染水が漏れてるいうのが世界中でなんかニュースやってるんだから、
ねえ、まあ、そのこともあってオリンピックね、開かれるのかどうかちょっと東京で怪しい感じもしますが、
いや開いてほしいね。
ねえ、まあ、そうですね。前の開かれたのが1964年ということで、もう半世紀も前に。
知ってるやろ。
知らないですよ。生まれてないですよ。まだ東洋の魔女見てないですから。生では、
万博ぐらいは知らんの。
まあ、太陽の塔はしてますけどね。塾長は覚えてらっしゃいますか、リアルタイムで。
オリンピック、もう東洋の魔女一辺倒やった。ブルーマみたいなやつ入ってあれ金メダル取れよって。
そう、盛り上がりました当時。
めちゃくちゃ盛り上がったよ。あの時に新幹線も通ってね。
あ、そうか。
だからオリンピックああいうのやるとね、やっぱり何年か前からだとお金かけてようになっていくね。今度ね、オリンピックスタジオむずしゃれたデザインのやつをねやるし、ぜひやってほしい。
まあね、景気回復をね願う日本としては、ぜひ日本で開催して、ね、経済効果あれ高いですからね。
そうやね。まあ、あの悲惨なね、ああいう大震災があった後やからね、余計やっぱりシュンとしているところを一発盛り上げるという意味ではやってほしいですね。
ね、皆さん注目しましょう。さあ、この番組では皆様からのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより東映うずまさ映画村の優待券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超エアの提供でお送りします。
お部屋探しは超エア。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超エアのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超エア。
月決
人体塾
超エア。超エア通信。このコーナーでは株式会社超エアのさまざまな情報をご紹介していきます。さあ、この時間はですね、株式会社超エアさんにインターンシップとしてお越しの今日は学生さんにスタジオにお越しいただきました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。それではまず皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。
京都女子大学文学部国文学科3回生の清水かなと申します。
よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
京都産業大学法学部法政策学科3回生の西谷隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科の3回生の富松真帆と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、この3名の皆さんは今日初めて塾長にお会いしたんですかね。
はい、
はい、印象どうですか。
やっぱオーラがあって。
お、
はい、
話聞いてた通りすっごい熱血感というか、
はい、すごいお褒めの言葉が学生様から。
まあ、怒ってるという意味じゃない。
オーラがある。
5校です。5校
5校 これはね、かけてんのちこって、はやかけてんの。
褒め殺し攻撃がいきなり入りましたけれども、さあ早速皆さんにお話をしたいんですけれども、まずは長英さんでの実習を通じて今回インターンシップでどのようなことを体験したいと考えているんでしょうか。
はい、私は学生生活では経験できない働くとは何かについて考えたいです。実務を通して不動産業界の専門知識を得て、現場の状況を肌で感じる、そこから事故を分析し振り返ろうと思います。今現在の自分に必要なことを見つけられるよう課題解決に取り組みたいです。
はい、もう素晴らしい。
うん、
ね
え、いや、飯食っていくために働いてるんだよ。人間ってな、霞むくで生きられない、必ず働かない。ところがね、働かずにね、その職業を選択しすぎてね、ニートになるよ、ね、まずは食べるために働きながら、その中で自分の道を見つけていくって。
でもね、はい、大学3年生の時ってこうね、一番いろいろ考える多分時期なんじゃないかなと思うんです。
いや、俺大学行ってん、知らんねん。
皆さん塾長のようにね。でも普通にこの一般的にはね、就職しなきゃね、考えなきゃいけない時期で、もう人生の分かれ道みたいなところじゃないですか、大きく言うと。
そうやな、何のために行くねんやっていうね。学歴つけに行くんじゃん。
まあでも近いところは若干ありますよね。
なんで卒業っていうのは履歴書に最終学歴が一番重要。
そうなんです、会社に入るための切符みたいな感じになっちゃってるところはありますよね。
それで判断される
ん。うん、確かに
ポイントそこやね。あとは自分でやらなきゃ、ね、僕らは自分らはこういう仕事に入ったのは何でか言うたら、商売っていうのは学歴いらん、自分の努力と根性で上がってくる、うん、知恵と。だから言っても知らないな。
まあでも塾長はこうね、本当貪欲と言いますか、アグレッシブと言いますか。
いや、まあ後ろ向いて歩いても知らないから、前向いてるだけだけど。
確かに。さあ続いて、数ある企業の中でなんで長英さんを皆さん選ばれたんでしょうか。
京都で古い歴史があって地域密着型なんですけど、
はい、
管理業務とか、不動産賃貸以外の業務とかもすごく幅広く展開しているのがすごく興味があって、僕はこの長英さんを志望しました。
はい、インターンシップの会社を決めるとき何社ぐらい候補があるんですか。
一応、100社以上あるんですけど、はい、不動産でいうと、20社ぐらいはありました。
その中から長英さんを選んでくださるってね。
管理業ってね、ないね、日本でね、うちの会社だけない。こんな京都市内にね、15箇所も16箇所も管理センターあるとこね、日本中探してもうちの会社だけない。だからね、新しい業種で可能性がある場所ね、
はい、
それを我々が大体仕事っていうのは無から有を作り上げていくもんやな、だから そういう意味では楽しい、可能性があるっていう意味で、なかなか君見る目や、
見る目が。実際どうですか、長英さんの職場の雰囲気は。
まだ中央センターしか見せていただいてないんですけれども、はい、これからいろんなところに訪問させていただくのがとても楽しみです。
ね、私もこのラジオにたくさん社員の方が来てくださってお話を伺ったりしますけれども、うん、本当に明るいですよね皆さん。
いやいや、気持ちは明るい。明るい方は人を寄ってき
ん。皆さんとても優しいです。
はい、はい、塾長、インターンシップを迎えることによって社員さんの方にもいろいろ刺激がやっぱりあるんじゃないですか。
いや、僕はあんまりタッチしてへんからちょっと分からへんけども、どうええか悪いか。
いや、でも皆さんまっすぐじゃないですか今。
うん、そうやね、まあ我が時はこれで俺はええと思うね、うん、正しいことを正しいとピシッと言うてね、ええこと悪いことはっきり言うっていうのは、まあ、非常にいいことやと思う
ね。なんかね、未来と希望がこういっぱい広がってるような感じがして。
それいつからガタガタになってる
の。だいたいこう入社1年目ぐらいからこう、
いや、壁に当たってこれはダメ、ね、あれはダメ、
そう怒られて、こう、うん、そこからですよね。
それね、はい、壁があると乗り越えなんだ、ね、それこぎるやつ結構自分で自分があかんと思うよ。こんな壁なんか乗り越えたい。
皆さんはこう学生さんと社会人の違いを感じたことってありますか。
はい、私は学生は自己責任のもとに判断が下せる、つまりはその責任のほとんどが個人に帰することで完結すると考えています。一方社会人は社員として会社の顔の役割があります。自身の行動は所属する会社の対外的側面となります。学生の自己責任の枠組みには収まりきらない社会的な広がり、責任の範囲が変化すると考えています。自分の軽率な行動が命取りになると感じています。
お、
そんな難しい。お金払ってるかもらってるかだけのこと
や。何が大きく違うんですかね、やっぱり。でも
いやだからお金払うと夜と昼の違いぐらい全然違う。だからお金もらってる場合は責任が必ず。だけどお金払ってる場合はじっと聞いてたいね。全然違う。カウンターの中にコーヒー作っとるやつ、前で飲んでるやつの違い。あのカウンターが一線
ない。なるほどね。まあでも大学生って今一番楽しい時じゃないかなってね。
そうや一番楽しい時。今もやりたいことやったらいいと思う。
皆さんなんかこう打ち込まれてることとかあるんですか？なんか好きなこととか熱中してることって。
熱中してることじゃないんですけど、一応サークルの方で司法研究会っていうのを入ってまして、その司法を研究する人たちで集まってるんですけど、そういうところで討論したりし合って、自分たちを高め合ってるという、そういうのがちょっと楽しいというか。
なんか今日すごい人ばっかり来ちゃってませんか？なんか司法を語り合ってるんですよ、学校で。
うちも社内に弁護士2人おる。社内弁護士おるやろ、
はい、
あれはね、あれ入れんのね、弁護士協会やね。そこで40名修習生、30分3回喋って弁護士の言うてるっていうのは、法律が正しいか人間が正しいだけど、法律は人間が作ったもんや。だからあなたが法律で間違ってても自分が正しいと思ったことをやりなさい、そういう人間以外いらんって言った。ほんなら5人きょうだい、なかなか分かってるやつおるな。
心出しがちょっと高い。でも私、長谷さんは私も入りたいぐらい、入れていただきたいぐらい素晴らしい会社だなと思いますけどね。
竹中さん給料高いから無理よ。
そうですね、時給5万円ぐらいで。何にも役に立たないですけど。まあでもなかなかね、企業の社長さんに間近でお会いする機会って普段ないと思うんですよ。まあ、いろんなこと今日吸収できたと思うんですけれども、塾長、何かお三人にかけるお言葉ってありますか？
まあ失敗を恐れず頑張ってやっていただくのが一番いいかなと。まあ、失敗は経験やからね。だからブレーキ踏みながらアクセル踏まないしね。あの失敗を恐れたらあかんっていうのは、そういうチャレンジャーの気持ちを持ってんなんていうことやけども、だけども失敗はできるだけしない方がいい。失敗っていうのはどの程度言うたら、大木の中の枝が折れる程度の失敗はかない。幹が折れるぐらいだったらもう立ち上がれへんから。だからそれを考えながらね、慎重に大胆にという、相反するものを持って進んでいくと、ほんならね、大体うまくできます。
いや、なかなかいかないですよ、一般人は。
いか、その時は腹くくってやな、どうにもなれると思わ
ない
しゃ
あ、なるほど、腹をくく
る、開きながらしゃあ、ほんならね、道は開けんね。
いいお言葉です。
素晴らしい、
はい、
心に響いてます。今日の授業はこれ
でもう素晴らしい。
3枚ずつ持って
る。塾長。
じゃ最後にですね、お三人の夢を教えていただけますか？
はい、私はやはりその社会に出て、こうちゃんと社会人として貢献できる人間になりたいと考えています。今の自分はやはりその経験も足りなくて、その親であったり周りの人に支えてもらっている立場なので、誰かを支えられるような人間になりたいと考えています。
はい、ありがとうございます。といますさんは、
はい、私も社会に出て一生懸命働いて、親にと恩返しをしたいなって考えております。
いや、いい子ばかり、
はい、あとは結婚をして幸せになりたいです。
はい、そして西谷さんは。
そうですね、僕も同じように社会に出て支えていけるような立場になりたいと思ってます。
はい、ありがとうございました。この時間は株式会社長栄さんにインターンシップとしてお越しの学生さんにお話を伺いしました。来週の期限まで実習に入られる予定ということで、これからの活躍をお祈りしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは塾長、
いかがですか？はい、今日はですね、ちょっと古いですけど、太田裕美さんの9月の雨という
懐かしい曲です。それでは早速どうぞ。
本屋探しは長栄。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただきましたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより東映うずまさ映画村の優待券をプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボをお願いします。 さあ早速今日のお便りをご紹介させていただきますが、ゆきさんからいただきました。ありがとうございます。塾長、ベランダについての話をこの間されていましたが、
しました、ね、
家庭菜園どうなるんでしょうか、
はい、
現在ベランダで家庭菜園をしています。収穫の楽しみはもちろんですが、日々の成長や種類を選ぶ楽しみなどあります。同じようにベランダで家庭菜園をしている人たくさんいると思うんですが、どうなんでしょうかという話です。
まあまあ、そのあまりね、もうベランダにいっぱい菜園をしてしまうっていうのは、あの前回言いましたようにですね、はい、やっぱり消防法に引っかかるんで、基本的にはやらない方がいい。ただしですね、まあ小さいね、こういうポットにちょっと入れた程度のものやったら、まあ邪魔にならないんで、あの問題はないかなと思うんですけど、基本的にはやっぱり共用部分なんで、あの菜園をしない方がいいと。まあ菜園したければね、最近はまあ近郊でですね、あのそういう貸し農園とかありますから、そこでやられるとかね、そういう風にされた方がいいんじゃないですかね、まあ、ベランダもやっぱり水やったり苔も生えてくし、まあ、泥も流れたりとかね、あの排水管が詰まったりしますので、まあ、私が勧めるならね、基本的にはあまりやらない方がいいと思いますね。
まあ、前回はベランダに石を引いてもいいですかってお話だったんですが、うん、まあ、ベランダというのは共有部分だということで、うん、あまり物を置いてはいけないということだったんですが、うん、やっぱり家庭菜園もまあ例外ではなく、
そうだね、やっぱり
良くないと。
もし火災とかね、うん、震災とか出た時にやっぱりこう避難路になってますので、
はい、
そこにやっぱり物を置くっていうのは命に関わるもんだからね、うん、だから本当はね、まあ、基本的には置かない方がいい。我々はまあ注意はしますけどね、あの消防から年に、何年間に1回は点検来ますと指導来ますから、
はい、
それでも我々が強制的にねそれを動かすことはできないんで注意はしますけど、まあ、できたら自主的にですね、そういうベランダとか共用部分はあまり置かない方が望ましいというふうに思います。ま
あ、長栄さんでもあの貸し農園、
はい、やってます
ね、はい、やっておりますので、はい、そういうのを利用して楽しんでいただければと思いますね。す、はいはい、さあそれでは今週のツボです。
まあ何事もね、
はい、
許せる範囲に収めよう、
ね、大きな大木を植えたりすることだと、まあ、ちょっとほっとね
許せる範囲、
いちご3粒ぐらいならいいかなという感じで
そういうふうにしてください、
はい、ゆきさんぜひ参考にしてください。ありがとうございました。さあこのコーナーでは皆様からのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより東映うずまさ映画村の優待券をプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆様からのお便りをお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
月決
賃貸塾
長英や、来ました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。え、今日は超英さんにインターンシップとしてお越しの学生さん3名にいらっしゃって来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんどうでしたか？ラジオは
私は初めてラジオでお話しさせていただいたので、はい、とてもいい経験になりました。
いいですか、
はい、
どうでしたか？
はい、塾長のおっしゃっていた失敗を恐れないという言葉がすごく胸に刺さりまして、やはり踏み出す勇気というものが大切なんだなと思いました。
西谷さんは
塾長さんともお話したのもそうなんですけど、ラジオ体験とかもいろいろ初めてなことなんですごく緊張しました。
はい、でも楽しくなかったですか？
楽しいですよね。すごく楽しかったです。
どうですか、あのマスコミの方もぜひ。
何を？
就職マスコミの方もどうですかって聞いてみたんですが、住宅の方が。
そうです
ね、そうです
あ、そう
またぜひね、でも遊びに来ていただければと思います。ありがとうございました。さあそして長英さんからのお知らせです。今ボランティアに
行ってます、
はい、行か かれているということで、はい、石巻の方に今回は47名の方が、はい、
そうです行ってます。毎年あの行ってるんでね、毎年で去年からやけどね、で今年行って、まあ、来年だいぶかなり復興してきたんですよ、はい、実はね。で我々が素人が行ってボランティアするっていうのも、まあ、限界かなと。例えば基盤整理してね、1メートルぐらい下がってるんですよ地震でね、はい、あれ上げるのにはもう専門職なんて無理ですよ。今年でまあ一応やめて、ただしこれ終わらずに、はい、例えば日本全国各地でね、いろんなその災害があるから、はい、でそれ用にそのあのボランティア行く人をメンバーとして募っといて、行かはりますかっていうあの通達をしようと。で行く人は、まあ、年に1回ね固まって、まあ、50名ぐらいの単位で、まあ、雨降ったところ泥かきするとかね、そんなんやってあげた方がいいかなと思う。結構ね新潟の人もそういうことをね、行きたいけどお金かかるしっていう人多いでしょ。
確かにそうですよね、
まあ、頑張ってうち金出しますさ、しただけ来てくれということで、まあ引き続きできたら喜んでいただいてるんでやろうかなと思ってるんです。やっぱり企業で今社会にある程度貢献するっていう気持ちがなかったらあかんし、そういう意味では入居者の皆さんの、ね、学生さんの若いガンガンの有り余ってる力を、うん、事故そんなだけ気付けてんの、
まあね、確かにそうですけれどもまあでも47名もね参加してくださって、
そうやね、まあ結構抽選だったんですけど、
もっとじゃあ応募者数
多かったんです
ね、
抽選でやっぱりいていただくと。だから結局そういうね、なんか心の広いね、やっぱり助けたいっていう人、日本人がたくさんいるということをね、日本の若者をねなかなか捨てたもんやないな、
うん、確かに
実は見直してるんですね、うん、だからそういう機会をね、うん、我々は作るというふうに。
じゃあ来年以降もまたと違う形で続ける可能性が。
そうですね、
まあ、でもどこで何があるかね今わからないですからね。
そうですよ、
ね、
お互い助けはなかったり、はい、
さあそして、家賃半額キャンペーンの方も今月いっぱい、
うん、今月いっぱいです、
はい、ですね。
だいぶなんか申し込み来てるみたいですね。
あ、そうですか、
はい、もう矢野さんにね、デボチに頭つけてお願いします、半額にしてください、お前そんな言わんとけと、そんな半額ばかりでうちの収入減るやないけど、銀行が金利もっと安してくれたらなとかいろんな話あります
か話が広がってきますね、
どんどんね。それだからね、はい、難しいねこれ頼み倒して。だから入居者の皆さん方ね、まあ、あげててもしゃあないから、まあ、やろうかっていうこと、はい、かなり来てます、どんどん並ぶように来てます。
はい、もう9月30日月曜日までの期間中に町営の営業センターの仲介で町営の管理物件に新規でご契約の方が対象に家賃最大3ヶ月半額キャンペーン、
楽人やってくれへんの今日は。
あ、やりますよ。
この間なんかね、なんか井上君に最近言うてくれてへんなんかねダメ出しされた。今日はほんなら絶対言うとくわ。
井上さんいらっしゃってくださいわね、また
あらもう言うで、
はい、
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん言うたね、はい、井上部長
もうこの KBS 京都のすぐ近くにありますあの同志社さんの近くにも、
あ、今度あの作ります、
はい、設置される、
同志社はもう出たところに、
うん、ですので、うん、ぜひあの学生さん、
そうです、
利用していただければ、
行ってください遊びがてらに、
はい、
よろしく、まあ、遊ばれたかなけど
まあでもお部屋探しに、ね、便利ですから、
そうですね、
ぜひ
よろしくお願いします。
さあこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしております。さあそろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社町営代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です、さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。